出エジプト34章、一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉を主よ与えてくださり感謝します。主よ、今日も神様の祈りを祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
主はモーセに仰せられた。前のと同じような2枚の石の板を切り取れ。私はあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉をその石の板の上に書き記そう。
前も同じ板を持って行ったんですね。2枚の板、これは主が言われたからです。それでその岩という板に十回を主が書いてくださいました。二節。
朝までに準備をし、朝シナイ山に登ってその山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも姿を見せてはならない。また羊や牛であってもその山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは前のと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りに2枚の石の板を手に持ってシナイ山に登った。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。
じゃあこれは主の宣言ですよね。主が雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主ご自身が主の名によって宣言されるんです。6節。
主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み。
じゃあ主がこのように宣言するんですね。彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主はこれ三位一体神様ですね。主は憐れみ深く、これはイエス様が御霊によって父をこのように表現しているんですね。深く情け深い神、怒るのに遅く恵み、と誠に富。七節。
恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に四代に。
罪のことは三代四代ですけど、恵みは千代、永遠ですね。永遠の命、永遠を約束してくださいます。じゃあこのように恵みと憐れみ、情け深い神様、その神様をモーセの前に宣言されました。十戒という意味、また目的、十戒の達成というものは憐れみですよ。憐れみ、その憐れみを求める、十戒を犯して、憐れみを求める、それで憐れむ人となる、それですね。だから十戒のこの言われたその主はこの憐れみ深い、情け深い、だから私たちが十戒を通して情け深い、憐れみ深い主を知ること、そして十戒の達成というものはこれ憐れみよ、憐れみ。だから主が新しい戒めを与えられました。私があなた方を愛したように愛し合いなさい、神を愛すること、この憐れみ深い神様を愛する、憐れみを受けるからよね。 た1回目のこの律法十戒はもう彼らがもうすでに犯したので、それを投げて壊したんですね。だから彼らを神様が審判されようとしたんです。その審判に対して、モーセがね、命を懸けるんですね。自分の命を捨て祈るんですよ。そのようにされるとすれば、私を命の本の中で取り除いてください。それをちゃんと見てるんですよ。自分を投げて祈る、自分を捨てる、これが主と合うんですよ、呼吸がね。だから、主が許したんですね。許して2番目の板を与える時には情け深く憐れみ深いという、そのことを教えるんです、ね、だからこのつまずきは避けられないんだと、ね、人間というものはそんなもの、しかしつまずきを起こしたものは災いがある、ね、大きな石臼を首にかけて海に溺れて死んだ方がまし、これが律法なんですよ。これしかしその自分の死ぬ運命、私は本当に哀れな人間です、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、で本当の律法にこう接するとこのような反応が起こる。しかしそうじゃない時には自分自利がね、神の律法を全部達成したかのようにしたんですよ。だから人を殺したんです。人を殺すために探し回ってたんですね、サウルが。それでダマスコスで主と出会って本当の律法を分かる、情け深い哀れみ深い、その方、その方と出会って馬から落ちて、どうしてあなたは私を迫害するか、主よあなたはどなたですか、私はあなたが迫害するイエスだということですね。それと出会ってから彼が、ああ自分は罪深いものだ、罪人の頭だということが分かる、これが律法の働き。それで情け深く憐れみ深い神様と出会うんですね。じゃあ8節、
モーセは急いで地にひざまずき伏し拝んでお願いした。ああ主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主は私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように、
これが素晴らしい祈りですね。お願い した、ああ主よ、もし私があなたの心にかなっているのでしたら、ね、モーセですね、モーセ、どうか主が私たちの中にいて、私たちの中にいて、じゃあ単数というモーセから、モーセは自分が属しているこの私たちということをね、憐れみをお願いしますという祈りをね、だから一人よ、一人の祈り、イエス様も一人が、ね、十字架に身代わりになってつけられる、自分を捨て民を生かそうとする。だから韓国でユン大統領がね、もう人気がそんなになかったんですよ、もう知らなかったんですね。けど改憲令を出して、改憲令がもし失敗したら内乱罪になって、あれは死刑されるんですよね。死刑を覚悟して国民のためにそれを もう2時間会見礼をして、もうみんな国民が、ああ国がこんな状態で危ないんだ、共産化されたということが分かったんですよね。自分を捨て自分の国を救おうとした。本当に彼は子どもの時、私は牧師になりたいと、本当に韓国の牧師になってるんですよね彼は。だから国民が忘れないんですよ。今司法システムはもう明らかに何の罪もない大統領を牢の中に入れたり、今回罷免したり、国民が全部分かってる今。不正選挙、不正選挙というものはアメリカの協力なしにはね、もう韓国では不可能ですよ。もう全部憲法裁判官全部が選挙管理委員会のそれを長を務めてた人たちですから、自分がやったことをそれを明かすことはできないんでしょう。だから今韓国は神様が助けてくださらないと、もうこのまま行くんですよ。けど彼が子供が死んだということを聞いて、もう恐れが来るんですね。今将来はどうなるか。主の言葉は恐れないで、ただ信じています。子供は死んだんじゃなくて眠ってる。主が起こしますよ。タリダクミ。ハレルヤ。じゃあこのね、モーセの祈り、確かにこの民は同じ怖い民です、ね、これが民のための告白ですね。悔い改めです。どうか私たちの罪と咎を許し、ね、私たちをご自身のものとしてくださいますように、ね、このような祈り、ダニエルが自分の国民族のために祈ったその祈りもそうなんです。だから皆さんと私も自分の国自分の民族のためにこのような代表として、あなたが私を許して憐れんでくださったように、うちの民も憐れんでください。このような祈りが通じるんですよ。憐れみ深い神様だから。それで出世す。
主は仰せられた。今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう。あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである、
すごいですね。ね、主は仰せられた。今ここで私の契約を結ぼう、ね、憐れみの契約よこれね。私は、あなたの民すべての前で、じゃあ民すべてに変わってるんですね。前の章まではモーセ、あなたとあなただけその話をされたかった。いや、私はこの民とは一緒に行かないんだ。アブラハム、ヤコブ、イサクと約束があるから御使いを送って約束を果たそう、けど一緒には行かないと言われた方が、このようにね、また契約を結んで主がこの民にそのことをされると言われるんですね。それで神様ご自身がこれをなさるんだと。じゃあ14節から見ましょう。
あなたは他の神を拝んではならないからである。その名が妬みである。主は妬む神であるから。あなたはその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を慕ってみだらのことをし、 自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招くと、あなたはその生贄を食べるようになる。
うん、じゃあこのようにカナン地に入るんだ、神様がこの追い払うと注意せず、
私が今日あなたに命じることを守れ、見よ、私はエモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払う、
うん、私が追い払う。じゃあ昨日読んだところには、見つかりを送ってこれを、ね、追い払う。しかし今は民と契約を結んで私が払う。違うんでしょ。私が払う。だからあなたは、ね、彼ら空城と契約を結んではいけないという話なんです。じゃあヨハネ16章に行きましょうね。16章1節から、
これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。
この父をも私をも知らないから、このイエス様を信じる人々を迫害する、これはもうイエス様を迫害する人々は三位一体神様を知らないから、自分が完全だと思う、律法によって自分が完全だと思った人々の様子がこれですよ、ね、このサウル、パリサイ人、律法学者たち、その当時の人々は自分の目に柱を見ない、他の人の目に塵を見る、この律法を運営していったんですね。だから自分に対しては寛大、他の人には厳しい、そのようなね、偽善者になっていました。その偽善者たちが自分は熱心だと、律法に対して熱心だと言って迫害したと、ね、それは父をも私をも知らないから、ね、さっき憐れみ深く、主ご自身に叫んでる三位一体神様よ、ね、御子が、御父をこのように褒めたたえてるんです、宣言してるんです。だからこういった三位一体神様を知らないから、今ユダヤ人もイスラムの人たちも全部、律法に対する態度は厳しいのよ。柔らかいところが一箇所もない、だから顔を見てよ、もう厳しいでしょう、この律法学者たち、祭司たち、ね、それでそれ、私たちが本当の律法を見ると顔も全てがイエス様のように柔らかくなる、憐れみ深くなる、ね、律法の本当の目的はそれよ、律法の達成、憐れみよ、律法の完成は憐れみ。だからこれを、ね、さっき、宣言した、その言葉よね、二番目の板を与えるときに、私は憐れみ深く情け深く、主は、ね、主はその方を知らないから、ね、父をも私をも知らないから、聖霊が働かないから、という4節。
しかし私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば 私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません、
うん、じゃあ使わしたかったのもとに行かれると。だからこのシナイ山で2番目宣言するとき、主はね、その時、ね、私はキリストがそれを宣言されるんですね。じゃあ7節。
しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします、
うん、だから主は情け深く、憐れみ深く、情け深く、許しに富んでいる。その声はモーセが聞きましたね。モーセが聞いた、そのモーセが聞いたその言葉、まだ今弟子たちが聞いてるんですけどね、その聞いてるそのことに対して、イエス様が去っていくのがあなた方にとって益だった。なぜでしょう。聖霊がこの父子の主、憐れみ深く、主は情け深く、その方を私たちに刻んでくださるね。刻んでください。だから心の板、ね、石の板から心の板に刻むんですよ。本当の律法をここに刻む。情け深く、憐れみ深く。だからこれが益だということですね。八節。
その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます、
うん、だから聖霊様は罪について、立法の目的ですよね。罪について、まだその義という義について、裁くんだと、裁きについてね。九節。
罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。
罪ということは、イエス様は信じないことが罪よ。イエス様は私たちの罪を許すために十字架にかかる憐れみ深く、ね、その方です。その方の前に自分の罪を言い表すことが、それが律法の目的よ。イエス様が来られた理由です。これを信じることで、ね、罪許されるんですよね。まあ、出世し、
また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです、うん、
じゃあ私たちの義のためにイエス様はよみがえられました。それで天に昇っていかれました、うん、それで父の前に立たせたんですね。そこに座らせたんです。義ということはその意味の主の前に立つ資格、これが義です。これはイエス様が私たちのためにしてくださったんですね。だから義についてはイエス様がよみがえり、天に昇り、私たちをそこで座らせてくださいました。これが義ですよ。これが義。注意せず。
裁きについてとは、この世を支配するものが裁かれたからです、
うん、この裁きというものはサタンが審判を受けた。だからサタンに従っていくと、サタンと共に黄泉に行くんです。これが裁きですよ。じゃあ12節。
私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、 あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです、
うん、だから聖霊様は私たちを助け主として、私を教えるティーチャーとしてね、先生として私たちの中におられ、真理に私たちを導くんです、うん、それで、この御霊は父の心、子の心、父の心、子に、子の心、父に、その部分ですね。それで水と血を明かしする、これが父の心よ。十字架から、ね、身代わりになって流された、その憐れみ深く、情け深く、それを御霊が明かしする。それで御子が自分を無にして死ぬまで従った。それでイエス様をよみがえり、主のところに行かれて、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、みんな膝をかかめ、イエスを主として告白する。これは全部御霊の働き。御霊なしには私たちはイエスを信じることはできないんです。御霊によらないとイエスを主として告白できない。だからこの父の心、この心、これを語るんだよ、私たち。だから私たちの心には父の心、この心、この憐れみ深く、情け深く、これが書かれる、ね、これが立法の、ね、目的だよね。だから立法を心に刻み、書き記すということはその意味。14、
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです、
うん、だから父の心が子に、この栄光ですね、この栄光は自分を無にして死ぬまで従われた、その方ここに発見されて十字架にかかってくださった方ですね。だからモーセが自分の命を捨てて祈ったように、イエス様も自分のすべてを捨てました。中古説、
父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです、
うん、だから父の心とこの心は一致してる、ね、父が持っておられるものはみんな私のもの、一致。父の心が子に、この心が父に、同じ。それを御霊が私たちに教えるんだと。御霊が私のものを受けて、父と同じ心を受けて。十字架は父の心よ、父の涙よ。じゃその次、
しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます、
うん、じゃあしばらくすると十字架にかかって死なれて、見えなくなった、しかししばらくすると見るって、これはペンテコステに聖霊が下って分かった。ああ聖霊、父が御子と共に私たちの中におられる、それで見るって、これはもう本当に聖霊様のことを知らない弟子たちはこれが何だろう、これは何の意味だろう、わからないね。18節、
そこで彼らはしばらくすると主が言われるのは何のことだろうか、私たちには主の言われることがわからないと言った、
うん、だから聖霊を受けてから分かったんよね。だから聖霊様は 私たちに父の心、子の心が何であるか、だから一致させるんですよ。父と子が一つであるように、御霊は私たちの中で父の心、子の心、それで私たちの心にしてくださる、心にそれ人格を刻む。これは何か、私は憐れみ、主は憐れみ深く情け深く、それをそれ恵みに富んでいる。19節、
イエスは彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、しかしまたしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産むときにはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません、
うん、このようにイエス様が見えなくなったから悲しむんだと、けどもう一度主がまだ現れるって、それが何か、復活もあるんだけど聖霊によって、ね、イエス様が私たちに現れ住んでくださるんです。23節、
その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります、
うん、だから父と子は一つ、だから子の名前は父の名前よ、ね、ヤウェイルエ、ヤウェラパ、ヤウェリシ、ヤウェシャロム、ね、ヤウェチドケの全部、同じヤウェイルエ、サンマ、これ全部これが父の、父と子は一つよ、けど三位一体ですよね。だから、主の名前は父の心、父ご自身で、イエス様の名前はね。じゃあこのことで、30節いきましょう。
今私たちはあなたが一切のことをご存じで、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか。見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません、父が私と一緒におられるからです、
うん、じゃあこのようにね、人間の信仰、人間が目で見て信じますと言ったことと、その弱さ、彼らは全部散らされるって、一人残されるイエス様だけ、しかしイエス様は一人じゃない、父が一緒におられる、これは御霊よ、御霊、御霊によって父と子が一つ、三位一体神様。だからこれを私たちの中に与えようと、私たちが聖霊の御霊になることを願っておられたんですね。33、
私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです、
うん、じゃあこれです、この世に困難があります、 自分の宗教に熱心な人たちによっての患難です。まだこの世の悪い不法で患難があります。しかし勇敢でありなさい、私がすでに世に勝ったのです。三位一体神様の勝利ですね。これを私たちの中でこれをされるんです。だから皆さん、私たちが聖霊によってこの全てを打ち勝って勝利します。助け主、もう一人の助け主が聖霊様です。第一大助け主はイエス様、もう一人の助け主は聖霊様。じゃあ今日祈りましょう。カジキさんがなんか今病気の人がどんどん出てるんですけど、脳の部分が止まる、このね、この息という、ね、酸素が脳に行くように、ね、この鹿児島のカジキさんご主人、ね、鹿児島のカジキさんのご主人が今救急車に運ばれている。じゃあしばらく祈りましょう。主よ主よ主よ、あば父よ、今カジキさんのご主人のその、この脳に酸素が入るように、その脳が今止まらないように、主よ癒しを与えてください。主よ癒し主、ヤウェラッパ、ヤウェラッパ、主の皆を呼ぶ者は救われる。主の皆で癒しを与えてください。今カジキさんを癒してください。ご主人を癒してください。主に全てを委ねます。感謝します。おイエス様感謝します。じゃあ皆さん祈りましょうね。ハレルヤ、ハレルヤ。